ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい、
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、あっちゃん、今年の夏は暑かったね。
本当に言葉がありません
ものすごく伝わる言い方。
本当ね、
いや、びっくりしたよね。
本当にびっくりしましたね。私毎日カーテン閉めて生活してますもん
それでも風水的にちょっと良くないんだよね。
そうなの、
本当はね、暑いけど、まあ、朝はザザザッと開けて、うん、パーッと光の日差しを浴びて、今日も一日元気に頑張るぞ、ザッて閉めるの方がずっと閉めっぱなしだと、
そうなんだ、
太陽のこう気をやっぱりとか風とかも入れた方がね。
なるほど、勉強になるわ。
とんでもないいやでもね、こんな暑い日でしたが、
はい、
ね、残暑も厳しいので、皆さんまだまだねちょっと大変かもしれませんが、お体気をつけてくださいね。
過ごしください。
はい、ところであっちゃん、
はい、
アネモネ R から、
はい、
素敵なお知らせが、
やっとこの日がやってきましたね。
わーいなんと、うん、10月28日に、
はい、
日曜日、
はい、
文芸アネモネ R フェス、
はい、
という名前かっこかりでもこれで言ってればね、
ねえ、
ねえ、ちょっと1日がかりで、
はい、
池袋の、
はい、
とある場所でっていう、今ね今まだちょっとふわっとした情報なんですが、
はい、
詳しくはね、これからいろいろ決まり次第皆さんにお知らせしますので、
はい、
とにかく10月28日の日曜日、スケジュール帳にこの日は文芸アネモネアールフェスって書いて
くださいね、
ね、待っててくださいね。いろいろ楽しいことやったり、ね、とにかく朗読 CD を皆さんのお手元にね、うん
うん、
まだまだね、手に入れてないよって方も多いと思いますので。
そうですね、
はい、
なかなかイベントが間が空いてしまったので。
そうだったね。
その間に発売された CD などもありますのでね、
うん、そうですね、
そういうものを引っさげてまいりますし、
はい、
通販でなかなか手に入れられづらいなって思われる方もね、この機会に、
うん、
はい、ぜひ聞いていただけると嬉しいですね。
嬉しいですね。なので皆さん少しお待ちください。
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあった
なんかね、日々いろいろあるんだけど、まあちょっとな、8月のことになっちゃうんだけど、
うんうん、
8月なんかバッタバタで、うん、いろんなことがあったんだけど、うん、もうなんかもう目がちょっとくるくる回っちゃって割ととても充実した夏を過ごしたなと思ってはいるんだけど、
うんうん、
そんな中でも今日ちょっとお話ししたいのが、
はい、
私朗読劇に参加させていただいて、
うん、はい、
青空っていうタイトルの朗読劇で、方南組さんっていうところが、まあ、やられているね、朗読劇なんだけど、とってもいいお話だったの。
あ、そうでしたか、
うん、もうなんかね、朗読劇ってね、あっちゃんもいくつか出たことあると思うし、私もなんかいくつかね、やらせていただいて、毎回やっぱり声優ってね、朗読っていうのはとてもなんか核になる部分っていうか、
そう、ね
ね、まあ、文芸アネモネ R でももちろんそうだし、なんかこう声優のねにとってとても大切な
ことじゃない、朗読をするって、
ね、楽しいですしね、
楽しいし、ね、また難しくもあり、
難しくもあり
みたいなね、
やりがいもありっていうところですね、
あるじゃない、うん、でね、毎回その朗読をするたびにいろいろ思うところはあるんだけど、うん、まあ今回のこの青空に関しては、うん、もう気持ちが入りすぎて、うん、もう最後の方はもう涙涙でもうね、顔を上げられなかったの、ラストなんて
読みながら
、うん、でも喋っているシーンでは泣いてはいけないからぐっと我慢してちゃんとセリフは言うんだけど、うん、他の人のセリフを聞いたりそのしている中でもう込み上げる気持ちが溢れすぎちゃって、うん、まあこのどんなお話だったかっていうと、
はい、
まあ、戦争時代を描いた少年と動物の絆を描いた、まあ、熱くて優しい時間が流れている、まあ、そんなお話なんだけども、うんうん、まあね、戦争をしている時代ってこんな苦しみがあったんだ、うん、動物たちってこんなに、うん、虐げられていたんだ、でも少年はこんな風に生きていたんだ、みんなこんな風に思ってたんだっていういろんな思いが詰まった、うん、お話で、
うん、
でも1時間半ぐらいのものだったのかな、うん、まあ、ちょっと
何人くらいで、
4人なの、
4人で
たった4人で1時間半、
そうですか、
だからとっても1人ずつすごく読む量も多くって、うんうん、私は麦という、うん、柴犬の役、
ワンちゃんでしたか、
ワンちゃんなの、そう、ワンちゃんの役で最初は、まあ、捨て犬なんだけど少年とに拾われて、うんうん、ずっともう少年にとって妹のような存在だと思ってたら、ふと気がつくと数年経ってもうおばさんだったっていう、そんな、ね、そんなことも入ってたんだけど、一緒にでも麦のお友達が野良猫がいるんだけど、それを平田さんが、
広明さんが
やられて、また面白い演技で、でそれ以外のナレーションだったり、他の役、まあ、お父さんの役だったり、まあ、その少年や麦たちに関わる男性の役だったり、いくつかの役を水島優さんがやられて、
もう優さん多彩な方ですからね、
本当に素晴らしくって、でそれ、このお話っていうのは、まあ、作演出が樫田さんっていう方だったんだけど、この樫田さんがね、後から聞いたんだけど、自分が生まれた日が終戦記念日だったんですって。だから自分には何か使命があると思って戦争反対の気持ちを込めたお話を、青空っていうのに思いを込めて作られたんですって。だからこの朗読劇をやったことで聞いてくださった方が、本当に戦争はひどいなっていう思いが伝わったんじゃないかなっていう、そんな素敵な作品だったの。で、まあ、樫田さん自身、この青空という作品、毎年この夏にやっぱり8月っていうのはね、
そうね、
そういう時期じゃない、
そうですね、
うん、だから毎年できたら嬉しいですっておっしゃってたので、また今後ずっと素晴らしいストーリーなので、うん、これは語り継いでいきたいなっていう朗読劇なので、また来年でも再来年でもなんか機会があったら、今回ね、見に行ったよっていうね、メールもいただいてて、
ね、
はい、こちら大川幸太さんからも、朗読劇青空行きましたって、とても幸せな気持ちでお家に帰りましたっていうメールもいただいて、お母さんどうもありがとうございます、ね、他にも来てくださった皆さんありがとうございます。でも来られなかった方も、また来年以降機会があったら青空絶対、
ね、私も来年は行きます、
ぜひ。そうだね、あっちゃんもごめんね、おささんちょっとできなかったのに、ね、ごめんなさいね。とってもね、なんか戦争時代の悲しいシーンもあるんだけど、最終的にとっても心が温かく優しくなる素晴らしい素敵なお話だったのね。でちょっと横道にそれちゃうんだけど、最近大家さんと僕っていう漫画がね、大ヒットしてて、お笑い芸人空手家さんの 片方の矢部太郎さんっていう方が書かれてて、矢部太郎さんが下宿をした先の大家さんとのお話をね、描いた漫画です。私も読んでとっても感動してて大好きになっちゃって、なんて素敵な作品なんだろうなって、思って出たんだけど、少し前にその大家さんの訃報の、ニュースも流れてて、やっぱり大家さんと僕が大好きだったみんなが悲しいっていう思いで、私自身も悲しいなと思ったんだけど、その訃報の、ニュースの中で矢部太郎さんが、大家さんがね、その漫画には描かれてない部分の話なんだけども、大家さんは8月が一番好きだって。それは戦争についてのいろいろなお話が、ニュースだったりテレビだったり流れるから、きっと大家さんにとっては戦争っていうのはとっても悲しい、出来事だったはずなのに、この戦争の悲惨さをみんなに忘れてほしくない、こんな戦争のことを日本中で取り上げられてるから8月が好きって大家さんが言ってたっていうのを、そのニュースのなんかサイトかななんかで読んで、ああ本当にそうだなって、何か自分たちもね、この8月に、そんな気持ちを思い出させる、何かができたらこれからもいいななんてちょっと思いました、
もう戦後長く経つとね、だんだん忘れ去られていく世代になってきてますからね。
だよね。なんか戦後73年、
です、
本当にもう、そうだよね。夏ってなんかキラキラしてて、楽しいこともいっぱいだけど、日本人として なんか忘れちゃいけないいろんなことがあるなって、改めて思いました。
そうか、もう平成最後の夏になりましたから ね、
なんかあっちゃん、平成最後の夏何か楽しい思い出はあった？夏らしい何か。
夏らしい思い出はね、あんまり夏らしいこと全然してないから。
素敵、なんかそんなまっすぐな目で私、夏らしいことはしてないからっていうあっちゃんが大好き。
そうい
いの、それでも
いいなと思いました。きっちゃんがね、この平成最後の夏をそうやって感動に包まれて終わることができて幸せそうだなって聞いてて思った。
どうもありがとうございます。はい、そんな最近なんかあったのお話でした。
それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら。
やあみんな元気かな。僕は本と人を愛する正義の味方、文芸アネモネアールマン。ここで僕たちの活動する声優朗読チャリティ文芸アネモネアールについて説明しよう。声優朗読チャリティ文芸アネモネ R では、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しているんだ。みんながこの活動に参加するには次の3つの方法があるぞ。その1、オーディオブック配信サイトフィービーにてオーディオブックを1話500円で販売中だ。フィービーで検索すると君のスマホでも聞けるぞ。その2、ウォーターオリオン商店もしくは文化放送の通販サイトショップ QR で販売中の CD を購入すること。こちらのブックレットには出演者からのコメントがついているんだ。買ってからのお楽しみだな。その3、イベントなどに参加しよう。不定期だがイベント会場では文芸アネモネ R の CD はもちろんグッズなども販売しているぞ。興味が出たそこの君、これらの詳しい情報は文芸アネモネ R のホームページでチェック。僕のラジオレポートもあるから楽しんでくれよな。
純喫茶アネモネ R。 純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりおしゃべなあつこさん、皆さんのとほほというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのとほほほほほ
ほほほ、新しい、
全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。こちらお客様ネーム、ストロベリーラブさん。
素敵な名前、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。あつこ姉ちゃん、きっこ姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
僕の失敗談を聞いてください。
はい。
この間電車に乗っていた時のことです。
うん。
駅に着き、改札口前でポケットに入れていた切符を出そうと思ったら、
はい、
ポケットに入れていた切符がなくなってたんです。
うん。
普段切符はポケットに入れてるんですが、
はい、
もしかしてと思いカバンの中を探したけど見つからず、駅員さんに事情を話し、乗車した駅を行って、乗車した駅から降車した駅の切符代を新たに払おうと財布を出したら、
はい、
なんと財布の小銭入れになくしたはずの切符があったんです。
うん。
その時に思い出したんですが、乗車前に僕は自動販売機でコーヒーを買った時に小銭と一緒に財布に入れていたのを忘れてしまいました。でも見つかった切符で改札を出れたから良かったですが、今思い出しても恥ずかしいです。こんな失敗してしまったの、分かってくれますか、
あつこ
と。ちゃん、あっちゃん、
2回聞いたね。
2回聞いたよ。ちょっとあの、
もうなんか、私今あのお便りをあの聞いていて、
ストロベリーラブさんの、
はいはいはい、もう自分の過去の出来事がこう走馬灯のように
でも駆け巡
りますね。
切符あるよね。
切符あるある。
最近はちょっとね、あのスイカとかパスモとかにね、
うん、そうですね、
昔何度やったか、
はい、
でしょ。
でもそう、うん、でも良かったですよね、うん、出てきてね。
そうだね。
でしかも、乗車された駅から降車された駅がどれぐらいの近さだったのかも、あの気になるところ、
ね、確かに。そうだね。
私なんて実家の群馬から新幹線で乗った切符を最寄り駅で改札取ろうと思ったらないんですよ、入れたはずのポケットに。
新幹線ある、私もあるわ。
本当に、
あの大阪のイベントとかの時にピッてしようと思ったらないないない事件、
ね、
なんでだろうあれ。
そんな長距離の切符をなくす人が私以外にもいてくれて嬉しいけれど、そりゃ
なんかね、あの、まあ、私たち17歳とはいえ、
うん、
まあ、本当に若かりし頃、
うん、
私はよくやってた。あれ、あっちゃんは。
私も最近、まあ、17歳とはいえ最近もよくやってる。
あれ。はい、ストロベリーラブさん、安心していただけましたか。
はい、
では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネーム、イエローブルーさん。
いらっしゃいませ。いらっ
しゃいませ。かわいいお姉ちゃん店長さんたちへありがとう。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。
こんな失敗をお伝えするのも申し訳ないのですが、
うん、
先日息子かっこ小1の学校でプールがありまして、
はい、
朝からウキウキとそのまま水着を履いて上から服を着て出かけたのです。
あ、かわいいね。
お昼過ぎに、あー、これ見るとそこには息子の下着が水着をそのまま履いていったので忘れてしまいました。下着を持って学校までダッシュ。息子は元気に濡れた水着を履き続けていました。風邪ひかなくてよかった、
うん、
お二人はお洋服を忘れてしまうなんて失敗ありますか？
シーン
新しいし、まあまあそれはないと。
まあ、ちょっと今 ね、また走馬灯のようにちょっと巡っちゃったよね。これさ、キッチャーもあるでしょ絶対。
こういう状況ね。
こういう状況、水着をさ下に着ていくじゃない、夏とか。
夏はね、中学高校ね、
そう、上からワンピースとかさ、こうファッと着て
学生服着た、
ね、
着た、うん。
それで帰りどうなるっていうことよね。
どうなるってことよね。
どうなるっていうこと
よね。あったわよね。あったでしょ。ね、まあいっかって感じよね。
なんか私よく、うん、夏休み父がこう自転車の後ろに乗っけてくれて、県営プールとかに連れて行ってくれてたんですけど、その時にやっぱり水着を着て、上からワンピースとかを着て、
う
ん、
そうだね、
お気楽な感じで出かけていきますよね、うんうんうん、そうするともうほとんど安心してください、履いてませんみたいな、
なっちゃうね。小学校で、
小学生の
時なんてそうなっちゃう時あるよ ね。
なんかこうね、うん、そんな感じでまた自転車の後ろの荷台に乗っけられて帰ってきますわね。
あるある
あるよね。
でもみんなこうやって大きくなっていくっていう、うん、
そうだよ ね。
私高校時代は、うん、海が近かったのね、高校が、うん、だからやっぱ水着着てって、うん、帰りにそのまま、うん、制服、水着着て制服着てそのまま学校帰りに制服をなんか脱いで砂浜の裏のなんかなんだっけ、いや海の家に入ることもせず、海の家の裏手で制服を脱ぎ泳いで日に当てて水着を乾かして制服着て帰るっていうすごいことやってたことがある。
なんか少女漫画の世界みたい。
いやいやいや、なんか大丈夫かなこれっていう、今思うとそんな時もあった
ね。
でもびしょびしょの水着を履き続けて小一の男の子、まあ、お母さんとしては心配でした ね。
そうでしたね、うん、でもまあ履いてないよりはいいのかな。
はい、イエローブルーさん、安心していただけましたか。
履いてませんね。
ではでは次のメールです。
はい、
お客様ネームしんちゃんさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。きっこさん、あつこさん、こんにちは。
こんにちは。
最近の僕のやっちゃった聞いてください。
はい、
僕は出張する機会が多いのですが、うん、その時パソコンも一緒に持っていきます、うん、先日お昼の新幹線間に合わないとバタバタ慌てて会社を出て、なんとか新幹線に乗り込み一安心、帰りのチケット OK、 パソコン OK、 OK?よく見たら本体はあるけど充電のコードがない、これじゃすぐに充電がなくなっちゃうという失態を犯しました。結局充電はすぐに切れ、コードを買うわけにもいかず、かっこ合うものがないので、うん、苦労して持ってきたパソコンはほぼ重い金属の塊でした。あつこさん、この気持ち分かってくれますか。とほほほほほほほ。
今日のあつこさんはちょっと暑さのせいか
な。暑さのせいかな。
残暑のせいだな。
いや、いいと思います。斬新で、残暑、残暑&斬新みたいな。
でももう今、ね、この現代社会ではね、
うんうん、
本当にコードを忘れたらただの鉄の塊ですからね。スマホにしろ ね、パソコンにしろ
ね、この重い、重くなければまだダメージ少ないよね。
うん、そうね、
持ってきててもああで済むけど、この重い荷物を、
そうね、ね、
持っていく
ね。あと多分このコードもそうだし、あと Wi-Fi、
あ、ね、Wi-Fi 的なもの、ね、
ないとも全く身動き取れないっていうことがよくありますからね。
そうなのね。困っちゃうわよね、いろいろ ね。
便利な世の中にはなりましたけど、その分いろんなことに注意を払っていないと生きていけない現代社会のこの縮図、
うん、
構図、
うん、
まあちょっと生き抜いていけないかな私。
大丈夫。あっちゃんファイト。
最近ね、そのパソコンでちょっと思ったんですけど、
何何、
ほら最近さ、私たちさ仕事でこうリハーサルをするときに、うん、台本と一緒に今まで DVD って、うんで、
うん、今ちょっと DVD
DVD、ね、になりかけてたけど、
デスコになりかけたけど、
DVD でごめんね、人
だけ DVD DVD ね、
うん、それがさ、こう秘密保持のためにさ、ストリーミング方式っていうのが取り入れられるようになってきたじゃないですか。
できたわよ ね。
ね、
それもやっぱりね、パソコンお持ちじゃない方はね、なんかもうパソコンを買われたりする方もいらっしゃるし、
もう本当あの映像のチェック、
ね、
困るわよ ね、
もうどうしたらいいのっていうことですよ ね、 ね、
あっちゃんこの間会った時もきっちゃん私も無理かもって言ってたからすごい心配になって、ね、で、ね、きっちゃんももう元々無理なんですよねパソコン関係ねでもきっちゃんの事務所にすごいパソコンに強い方がいらっしゃるので、もうその人に全て私スマホから全ていつも預けてお願いしますって言って見せてもらったというかやってもらってるからね、ちょっとその人に聞いてみようかなんていうね話もしてたけど、そのがあっちゃんまだ無理、どうやれてる、
いろんなことをね駆使して、今
見れるようになってきた、
鋭意進行中っていう感じまあね、そういう文明の利器が使いこなせない人はね、仕事からもだんだんこう遠ざかっていくっていう、このなんか悲しい ね、
そうよね、末路
っていうことですかね、
そう なっちゃうわよ ね、 ね、パソコンできない人はできないもん、
そうだよ ね、
宿題が ね、 私たち、
私たちね
困っちゃう ね、 ね、
この状況もねまたあの追ってお知らせしつつ大丈夫ですか、このあつこのそれわかるわーのコーナーからこんななんか、ね、
本当に困るわ、
あの
笑えない困るわ、
私たちの困るわ、それわかるわ、
わかるかなみたいな話になっちゃって、
大丈夫ですかね、
大丈夫ですよね、
大丈夫ですかね、
大丈夫ですきっと、
はい、皆さん、はい、安心していただけましたか、はい、やっちゃうことは誰でもある、あるみんなでやれば怖くないんだぞ、あつこのこれもわかってねのコーナーでした。
純喫茶アネモネR、
今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
今月はアルバイト店員のクロちゃんはちょっと遅めの夏休み中です。
なので私がふつおたを紹介したいと思います。
はい、
はい、ね、今回ねふつおたやっぱりこの夏暑かったので
本当にね酷暑でしたからね、
でしたよね、なのでね結構皆さんね暑いから気をつけてくださいねっていうねメールがいくつかいただいておりまして、 ご自愛くださいっていうメールをいただいております、はい、お客様ネームサミーさん、
ありがとうございます。
マルピさん、はい、なんか農作業のね時間を絞らざるを得ない状況ですよって、
う
ん、暑すぎて異常気象で、マルピさん ね、 ね
ご自愛くださいね、本当にね。
そしてジャスティスさん、
はい、
なんかねお母様が熱中症になられたということで、ね、心配ですよ ね、
本 当、 ですね、
本当にね、なんかクーラーをねなるべくつけないようにって やられたそうなんですけども、うん、やっぱりこの暑さは、
そうですね、
クーラーがないとということで、皆さん気をつけてくださいねっていうメールをいただきました、うん、ジャスティスさんありがとうございます、
ありがとうございます。
私たちもねまだまだもうちょっと、もしかしたら9月いっぱいぐらい暑いかもよ、ね、
気をつけましょうね、
気をつけましょう、しょうしょう
あれね
口がおかしいけど皆さんもお気をつけください。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまで送ってくださいね。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。三宅あゆ子先生の文庫版帝国の女、柚木麻子先生の文庫版ねじ巻き片思い、吉川トリコ先生の文庫版マリー・アントワネットの日記ローズとマリー・アントワネットの日記ブルー、綾瀬丸先生も参加の密室ミステリーアンソロジー鍵のかかった部屋5つの密室は現在販売中です。書店にてチェックしてみてください。
はい、ここで厚子の文芸アネモネプチ情報。
はい、
はい、この綾瀬丸先生が参加されている、密室ミステリーアンソロジー鍵のかかった部屋5つの密室なんですが、これは5人の作家さんが書かれているミステリーなんですよね、
はい、
で、似たどり圭さん、 友井羊さん、芦沢陽さん、島田総司さん、そして綾瀬まる先生というそうそうたるメンバーが書かれていて、うん、私あの島田総司さんの大大大ファンなので、
う
ん、もう早速予約して
購入して、
はい、もう拝読させていただきましたので、皆さんもねぜひ、こんな暑い夏でしたので、うん、あのミステリーなどをねちょっと読んでいただいて ね、はい、涼んでみてはいかがでしょうか。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は9月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子でした。またのご来店
お待ちしてます。